黒部座ストーリー。
明けましておめでとうございます。岩木幸子です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、この番組黒部座ストーリーは黒部に伝わる民話や伝承にフォーカスし、今年も地域を再発見していきます。今週と来週は御前松をご紹介します。お楽しみに。
黒部座ストーリ
ー。前沢の元野に御前松という大きな松の木がありました。昔この村に木兵衛という正直なおじいさんがいました。木兵衛さんの家では先祖の法事を務めるのに10人前のお椀が入り用でしたが、家には5人前しか持ち合わせがありません。おばあさんと相談しましたが、良い考えが浮かんできませんでした。本当にどうしたらいいのだろうと御前松のところで考えていると、人の気配はないのに、このお椀は勝手に使うがよい、使った後は必ずここへ持ってくればよいと声がしました。と同時に御前松の前に足りない5人分のお椀が並べてありました。木兵衛さんは、さて不思議じゃ、これはひとえに神様のお恵みじゃと喜んで、何度も何度も頭を下げて家へ帰り、無事法事を済ませました。そうして翌日、きれいに洗って御前松のところへ運びました。貸主が見えたらお礼を言おうと待っていたのですが、いくら待っても誰も来ません。そのうちに、そのお椀はそこへ置いていくがよい声がしました。びっくりして見上げた途端、5人分のお椀はたちまち消えてなくなってしまいました。木兵衛さんは松の木のところで何度も何度もお礼を言いながら帰りました。この村には、ゴン三郎という欲張りのおじいさんもおりました。その噂を伝え聞いて、村のお祭りの日に、御前松の前に行き、10人前の膳満を貸してください、と頼みました。彼がうつむいて目を開けますと、その傍らに朱塗りの膳碗が10人前そろっていました。彼は喜んで家に持ち帰り、お祭りで使いました。ところが権三郎は返すのが嫌になり、そ知らぬ顔して5人分しか御前松のところへ返しませんでした。そんなことがあってから、誰が御前松にお願いしてもお椀を貸してもらえなくなりました。そればかりでなく、権三郎夫婦にはいろいろと災難が降りかかり、一生苦しんだそうです。
黒部座ストーリ
ー。黒部には歴史に裏付けされた立派な松があります。今回はその一つ、藍本の御前松を訪ねました。
赤い藍本橋を渡ったところです。この道をまっすぐ行くと、参勤交代の時に植えられたと言われる御前松があるということなんですけれども、車でもう少しかかりそうですね。富山地方鉄道の藍本駅から徒歩でだいたい40分ぐらいということなんですけれどもね、この場所からは、そうですね、だいたい2、3分で着くんじゃないかということなので、このまま車を走らせてみます。藍本橋をまっすぐに走ってきて、住宅街を抜けてですね、急に視界が開けました。広い田んぼが広がっていて、そこは一面真っ白な雪ですね。今の時間は午後の3時を過ぎたところなんですけれどもね、うわー、この太陽のね、位置がちょうどこの真っ白な雪をキラキラと光らせてくれていて、一段と美しく見えますね。そして、あそこは海も見えますね。こんな素敵な場所あったんですね。そして入善町と書いてあるプレートのすぐそばです。これが今一本だけ残った御前松なんですね。いやー、立派な木ですね。もっとですね、老木っていうイメージなのかなと思ってたんですけど、いやいや、幹は太くてすごいエネルギーを感じますよ。ちょっと木に触ってみましょうか。あったかい。木ってこんなぬくもりがあるんですね。まあ外気が冷たいので、私の手が冷たいからなのかもしれないですけども、うわー、ものすごいエネルギーを感じます。両手で抱えても回らないですね。これはきっと2人ぐらい手をつないで、こう囲むとちょうどいいぐらいじゃないでしょうかね。この松の木、まっすぐは生えてなくて、少し湾曲しています。先の方も細くなることなくどっしりとしてますね。いや、枝ぶりもすごい太いですね。私はこういった植物を見る目があるわけではないんですけれども、どの角度から見てもいい表情をしているなと思います。
この御前松は江戸時代の頃、藍本の羽橋が完成した後に加賀藩の命によって植えられました。夏は木陰を作り、冬は風よけ雪よけとして旅人の心を和ませたといいます。松の管理は地域の住民の方たちが行ってきました。当時はたくさんあったものの、現在残っているのは一本のみです。当時の面影を忍ぶ貴重な財産となっています。
黒部座ストーリー、
今週は御前松をご紹介しました。このお話、正直に暮らしなさいよ、嘘をついちゃいけませんよっていう教訓を含んだお話のように感じましたけど、いかがでしたでしょうか。新年にふさわしい気持ちを引き締めてくれるようなお話だったような気がします。今日ご紹介した藍本の御前松、すがすがしいぐらいに美しく立っている松です。皆さんもぜひご覧いただきたいと思います。さて、来週も御前松、黒部にあるもう一本の歴史ある松もご紹介していきます。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。